医学講座18,684回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はロボットを使った新しいリハビリテーションについて、筑波大学整形外科教授山崎正史さんにお話しいただきます。
本日は最近話題になっているロボットリハビリテーションに焦点を当ててお話しいたします。近年のロボティクス・メカトロニクス技術の進歩は目覚ましいものがあります。我が国においては2014年9月に内閣府の主導でロボット革命実現会議が組織され、ロボット技術は少子高齢化の進む我が国のさまざまな問題を解決する切り札とされています。医療分野においてもロボット技術をリハビリテーションなどの治療に応用することに関して、医療側そして患者側からの期待は大きいと言えます。このような状況下、医工連携によって高度な機能を有するロボットが医療機器あるいは福祉機器として医療介護の現場に導入されつつあります。一口にロボットといってもその種類機能は多種多様です。鉄腕アトムに代表されるロボットアニメの印象が強いためか、ロボットイコール万能というイメージが先行しがちです。確かに高性能のロボットは数多く存在します。しかしそれぞれの原理機能は異なり、長所短所も存在します。ロボットを的確に医療現場で使いこなすためには、それらを十分に整理把握しておくことが必要です。2016年4月に神経筋難病8疾患に対する医療用装着型ロボットハルを用いた歩行運動処置が、ロボット機器を用いた治療として初の保険適用対象となったことは記憶に新しいニュースです。これに加え、現在我が国では歩行支援を目的とするさまざまなロボットが脳卒中肩麻痺患者や脊椎脊髄疾患患者のリハビリテーションの場に導入され、臨床研究が進められています。ロボットリハビリテーションは麻痺患者に対する機能再生治療として今後大きく発展する分野であると確信します。ここで本日の話の中心となるロボットスーツハルについて、その概要を説明します。ハルは筑波大学システム情報系の三海義行教授によって開発された、人の動作を支援する外骨格装着型動作支援ロボットです。ハイブリッドアシスティブリムの頭文字を取ってハルと命名されました。現在ハルには両脚タイプ、偏脚タイプ、単関節タイプ、腰タイプが存在します。続いてロボットスーツハルの原理について、ハル両脚タイプを例にとって説明します。ハルはコンピューター制御下に人の動作についてのセンシング機能とモーターによるアシスト機能を合わせ持つ装置で、装着者の下肢の皮膚に添付された表面電極からの筋活動の情報や床反力センサーからの荷重情報などを解析しながら、必要に応じた動作の補助を行うことができます。ハルは随意制御システムと自律制御システムの2つの制御手法を備えています。随意制御システムは皮膚表面から検出される生体電位信号に基づいてパワーユニットを制御し、人の随意運動に応じてアクチュエーターを駆動し、装着者の動作を補助する制御システムです。随意制御システムを用いた動作支援では、遠心路は脳から脊髄、脊髄から運動神経、運動神経から筋骨格系、筋骨格系からハル、そして求心路はハルから筋骨格系、筋骨格系から運動神経、運動神経から脊髄、脊髄から脳という脳神経と身体、そしてハルとの間でインタラクティブなバイオフィードバックが構成されていると考えられています。一方、自律制御システムは床反力センサーから検出された荷重情報に基づき、 あらかじめ組み込まれた人の歩行運動パターンを用いてアクチュエーターを駆動し、装着者の動作を発現させる制御システムです。リハビリテーション分野においてハルへの期待が大きい理由として、ハルでは装着者の筋活動の電位を感知し、それを増幅させることで随意的な動作をリアルタイムに補助支援することが可能であるという点が挙げられます。これはハル以外のロボットにはない極めて特異的な機能です。そのためハルでは随意収縮が見られない麻痺した筋でも、その筋活動電位をわずかでも感知することができれば、それを増幅して装着者の意図する動作を可能にします。そして装着者は自分が意図する動作が実際に行われていることを自分の目で見て実感し、その動作パターンを脳が記憶して次の訓練に役立てることができます。すなわちハルを用いた動作訓練では、より望ましい動作のフィードバックにより脳の可塑性や運動学習の観点から中枢神経系に対しての良好な効果があると考えられています。ハルを用いない従来のリハビリテーションでは、麻痺のある患者さんがある動作を意図してもその動作をうまく行うことができません。患者さんの脳は自分が意図した動作が行われなかったことをエラーとして捉えます。訓練のたびにこのエラーが積み重なることで脳に対しては悪い影響が及ぶと考えられます。これに対してハルを用いた訓練ではエラーレスモーターラーニングが可能です。そしてブレインボディインタクションにより良好な動作訓練のサイクルを構築することができます。ハルを用いた機能再生治療については、近年日本、ドイツ、スウェーデンを中心に世界的にその臨床応用が試みられています。そして脊髄損傷、脳血管障害、重度脊髄障害などでハル治療の有効性が報告されています。今回はハルを用いた機能再生治療について、実際に私どもが筑波大学病院で行っている臨床研究の経験をもとに話を進めてまいります。筑波大学では春の臨床研究を進めるために春のプロジェクトチームが結成されています。整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、工学、臨床試験部などのスタッフが集結してプロジェクトを進めています。2009年から慢性期の脊髄損傷や脳血管障害などの患者さんを対象に春訓練を外来通院で実施し、その安全性と有効性を検討してきました。その後付属病院内に春専用の治療スペースを整備し、2014年からは対象を脊椎神経疾患や関節疾患の患者さんにも広げ、さらに慢性期のみならず急性期の患者さん、入院患者さんも治療の対象とすることで春を用いた機能再生治療の臨床研究を進めています。脳神経外科領域の春関連プロジェクトとしては、脳卒中の急性期の患者さんに対し春返却タイプおよび単関節タイプを用いた治療が行われています。また脳卒中の回復期の患者さんに対する春治療は医師主導治験として進行中です。今回は私どもが2014年以降に行っております整形外科領域の春関連の医師主導型自主臨床試験について詳細を説明したいと思います。脊椎神経疾患としては、脊髄症術後の急性期、脊髄症術後の慢性増悪、いわゆる脊髄萎縮、脊髄損傷、頸椎術後の上肢麻痺、いわゆる C5 麻痺、腕神経損損傷の術後、脳性麻痺などの患者さんに対して春を用いた機能再生治療を行っています。関節疾患としては、人工膝関節置換術、後位脛骨骨切り術の術後の患者さんに対して春治療を行っています。健常ボランティアでの研究の段階ですが、腰部装着型春、肩関節の春の研究も進めています。春治療の実際を 重度両下肢麻痺の患者さんに対する春両脚タイプを用いた訓練を例に説明いたします。春を用いた訓練は1セッション60分で、医師の立ち会いのもと常時 2,3 名のセラピスト訓練補助者により立ち座り訓練、吊り下げ型面下式歩行器を併用した平地歩行訓練、またはトレッドミル歩行訓練を実施しています。頻度は週 2,3 回で、計10回を基本プログラムとしています。春の装着時間は3名の補助者で行い、およそ2分半から3分程度です。これまでのところ春治療に伴う重篤な有害事象の発生はなく、春治療は安全に施行可能と考えています。それでは疾患ごとに春治療の有効性をお示しします。まずは胸椎後十字靭帯骨化症に伴う重度両下肢麻痺に対する術後急性期の春治療です。後方受圧固定術を施行した6名の患者さんに、術後急性期から春を用いた歩行訓練を開始しました。春訓練を行う直前の歩行状態は、監視あるいは介助を要する歩行器レベルでした。前例で計10回の春訓練を完遂でき、歩行速度、歩幅、歩行率が訓練を行うごとに改善しました。春訓練を導入する以前の従来のリハビリテーションを行った患者さんと比較してみましたが、春訓練を導入することでより早期に歩行機能が回復し、実用的な歩行能力を獲得できていました。次に慢性期脊髄障害に対する春治療の効果です。私どもは術後長期間が経過し、明らかな脊髄圧迫がないにもかかわらず歩行障害が増悪した、いわゆる脊髄萎縮に伴う慢性期脊髄障害の患者さん5名に対しても、月 2,3 回計10回の春を用いた歩行訓練を外来通院にて実施しました。術後1年6ヶ月から13年、平均7年1ヶ月が経過した慢性期の患者さんです。春訓練の介入前後での10メートル歩行テストでは、歩行速度、歩幅、歩行率の増加が認められました。また、2分間歩行テストでは、歩行距離の延長が認められました。春を用いた歩行訓練は、慢性期脊髄障害の患者さんにおいても、歩行能力を改善させることができると考えます。受傷後4年を経過した C5 以下の完全運動麻痺の脊髄損傷の患者さんに対して、吊り下げ型面下式歩行器を併用し、春を用いたトレッドミル歩行訓練を行いました。春訓練後に下肢のみならず上肢の形成も軽減するという興味深い結果が得られました。同じ C5 以下の完全運動麻痺の患者さんに対して、胆関節春による上肢訓練を行いました。春訓練介入前は上腕二頭筋の筋収縮がなかったため、当初は電極を僧帽筋表面に貼り付け、僧帽筋の肩をすくめる動作を利用して肘屈曲訓練を行いました。しかしながら春訓練を6回施行すると、上腕二頭筋の髄収縮を確認することができるようになりました。そこで7回目以降の訓練は、上腕二頭筋の表面電位で肘屈曲訓練を行うプログラムに変更しました。このような現象は従来のリハビリテーションでは考えにくいものです。脊髄症に対する手術治療の際、脊髄症そのものは改善しているにもかかわらず、術後新たな上肢麻痺、いわゆる C5 麻痺が出現することがあります。肩の外転、肘の屈曲ができなくなり、治療に難渋します。このような術後の C5 麻痺の患者さんに対して、春胆関節タイプを用いた上肢訓練を実施しています。春を用いることで早期の肘屈曲訓練が可能になり、効果を上げています。腕神経損損傷では、外傷による腕神経の伸展矯正によって神経が断裂し、重度の上肢の麻痺が生じます。 このような患者さんに対して肋間神経移行術を行うと、休憩時に肘が屈曲する動作を獲得できます。ただ回復に時間を要することが課題です。春単関節タイプを用いることで MMT1 の段階での術後早期の肘屈曲訓練が可能となりました。脳性麻痺の患者さんに対して春両脚タイプを用いた平地歩行訓練を行っています。春訓練を行うことにより下肢の形成が軽減します。また立位歩行のバランスが改善し、歩行距離歩行速度の増大が見られます。続いて関節疾患に対する春治療の有用性をお示しします。人工膝関節置換術あるいは後位脛骨骨切り術は、重度の変形性膝関節症の患者さんに対してしばしば行われる手術です。私どもは人工膝関節置換術あるいは後位脛骨骨切り術の術後急性期の患者さんに対して春単関節タイプを用いた膝伸展訓練を行っています。春訓練を行うことにより痛みなく手術によって獲得した膝関節可動域の保持が可能となります。最後になりますが、本日はロボットを使った新しいリハビリテーションについて、実際に筑波大学病院で行っているロボットスーツ春を用いた機能再生治療の経験をもとにお話しいたしました。春治療を行うことにより従来のリハビリテーションでは得ることのできなかったさまざまな治療効果を確認することができました。ブレインボディインタクション、エラーレスモーターラーニングという春の理論が脊椎神経疾患および関節疾患に対しても有効に発揮されていると考えます。引き続き春治療の臨床研究を進めるとともに、今後は比較対象群を用いる研究を加えてその有効性を実証したいと考えております。我が国におけるロボットリハビリテーションの現状および今後の可能性に関して、本日の話がお聞きいただいた先生方に少しでもお役に立てるようでしたら幸いです。
今日はロボットを使った新しいリハビリテーションについて、筑波大学整形外科教授山崎正史さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。